Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマは、恋愛するのは当たり前なの？ゲストに様々なジェンダーやセクシャリティについて発信するメディア、パレットークの編集長あやさん、そしてアロマンティック・アセクシュアルの当事者として、さまざまな場で自身の体験を伝えたり、多様な関係性・性表現などをテーマに発信している中堅さんをお迎えしました。
今回はゲストとのトークを振り返りつつ、このテーマについて考えるヒントになるような作品をご紹介します。
私たちのお泊り会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、改めて Me and You の野村ゆめと
竹中真希です。今回は私たち2人でお送りしていきます。
ここまで4回にわたって、恋愛するのは当たり前なの？をテーマにスリープオーバーしました。ご登場いただいたのは、さまざまなジェンダーやセクシャリティについて発信するメディア、パレットオークの編集長あやさん、そしてアロマンティック・アセクシュアルの当事者として、多様な関係性・性表現などをテーマに発信している中堅さんです。
アロマンティックは恋愛的思考の一つで、他者に恋愛感情を抱かない人のこと。アセクシュアルは性的思考の一つで、他者に性的に惹かれない人のことっていうところでお話ししてきたと思うんですけれども、はい、すごい勉強に、ね、なりましたね、はい、
なりましたね。
いろいろあやさんともお話ししてきましたし、中堅さんとも、はい、ドラマ恋する二人の話も交えながらお話ししてきたと思うんですけれども、はい、どんなお話が印象に残ってますか？
はい、そもそもこのテーマ自体に使われているこう恋愛するの当たり前なのっていうふうに聞いてますが、まあ、その当たり前なのって問われている恋愛ってそもそも何なのっていうふうに、こうさらにこう問うていくか感じの話が あったかなというふうに思っていて、
はい、
で、あやさんはこうその恋愛という言葉をこうブレイクダウンしていくとっていうような、うんね、話で、恋愛って何だと思いますかって問われましたよね。
問われました。
で、うってなって
わからない、
問われたってなって、なんかすごいまごまごした記憶がありますけど、
ね、うん、中堅さんもその、うん、行っていらっしゃってた調査でも、うんうん、
はい、
まあ、一つ一つさまざまな方にお話を伺いながら作られてた調査で、はい、うん、そもそもその調査を作る過程でブレイクダウンしてたお話をね、うん、はい、されてましたよね。
なので、そういう、まあ、どういう感情なのかっていうことで、まあ、ドキドキするっていう人もいれば、うん、何かこうギュッとね、胸の中をギュッと圧迫されるような感じの人もいればとかって言って、うん、で、中堅さんがおっしゃってたことで印象的だったのは、まあ、こんなね、こうすごくこう一見細やかなというか些細なというか、うん、こういう人はいるのかなって思いながら作ってアンケートの項目でも、必ずそういう人はいるっていう話で、うんうん、本当に恋愛一つとっても感じ方が一人一人違うんだなっていうことをまず知れたっていうのがすごい勉強になったなと思いました、
うん、なんか本当にこう高校生とか中学生とか、うん、こうふと気づいた時に、うん、もう恋するの当たり前みたいな感じでこう話をし始めるっていうところが結構あるよねって話もしてたかなと思うんですけど、
うん、
こう作品とかそういうのも大体もう恋して結婚してハッピー、うん、 エンドみたいな風に、うん、ストーリー仕立てみたいなところに結構触れて育ってきた部分もあるけど、うん、本当にいろんな、ね、こう方がいるっていう、うん、もうすでにいるのに、うん、なぜか一つであるみたいな感じのね、うんうんうん、だったから、
うん、だって私中学校の時に好きな人をこの人にしようってやっぱ決めましたからね。
ああもう私の好きな人は、
うん、なんか
聞かれるから
で、うん、そうだし多分こう好きな人いた方がいいんだろうみたいな感じで、で、あもう誰 だみたいな感じ。
めっちゃわかる、うん、私はなんかずっと女子校だったから、うんうん、でもすごいこうやっぱ恋愛漫画とか読みまくってたから、うんうん、このままちょっと恋愛できないと困るっていうか、うん、感じで、うん、むしろなんか誰かを好きになるよりも恋愛してない自分は何かダメなんじゃないかみたいな、うんうん、そっちが結構先行してた記憶が、
うん、ありますよね、うん、
ある。
なんですかね、でもそれも本当にこうみんなと、まあ、みんなと一緒じゃなきゃっていうことっていうことというよりは、でもなんかこう焦りとか、うん、中堅さんもおっしゃってたこう疎外感みたいなものとか、自分だけ違うんじゃないかとか、うん、あと本当に、ね、自分だけ何かこう欠落してるんじゃないかみたいなこととか、うん、っていうこうよりこう存在の根幹に関わるようなことをなんか思ってたなと思って、うん、こうそういうことが少しでもなんかね、まあ、なくなっていくというか、いろんな選択肢があるよっていうことに、うんうん、気づくような風になってったらいいですよ ね、
うん、恋愛するのはこう当たり前なのっていう今回テーマでお送りしてきましたけど、今どう思いますか？
いや、もうね、当たり前じゃないですよね当たり前じゃない当たり前じゃないないですよね。こう、うん、なんかこれで、ま、人によってもちろん自分の中で自分にとって恋愛するのは当たり前のことっていうことはあるかなと思ったんですよ、うんうん、これ何週かして。でもそれにしたって自分の中でも結構価値観は変わるって思うと、うんうん、未来の自分も恋愛しないかもしれないしとか、うん、逆にね、だからもうやっぱ当たり前ってことはないんじゃないですかね、うん、どうですか？
まあ、しかもその、はい、自分の恋愛の形が目の前で喋ってる相手と同じとは限らないっていうのは、たと、うん、え自分がこう恋愛してるっていう人であっても、うん、それは本当違うか、自分の恋愛の形は当たり前じゃないっていうところも同時にあるなと思って、
う
ん
う
ん
うん、そうですね。
だからそれをやっぱり押し付けたりするのは違うし、うんうんうん、それは自分も含めて、うん、ああなんかもしかしたら自分の価値観で考えてたところあったかもってのはすごい思った、
うん、そうですね、うん、本当にこう人と人は違うっていうことがね、うん、いつも考えておきながら、
はい、
ね、なんか自分がこう優位に立とうとしたりとか、うん、そういうもので相手をねなんか塗りつぶしたりしないようには本当にしない、そういう風なことに気をつけなければいけないってことを、まあ、あらゆることで思いますよね。
そうだね、うん、まあ、恋愛に関してはよくこう、うん、日常会話でも頻発するトピックだと思うから、うん、なんかそういうことをこう、うん、念頭に置きながら話せるようなことが増えるとね、うんうんうん、はい、いいよね、
はい
はい、そしてですね、今日はMe & Youがおすすめの作品をそれぞれ持ち寄っています、
はい、
ということで先に私の方からご紹介ですかね、
はい、
はい、私がね持ってきたのは、漫画なんですけれども、谷口夏子さんの今夜すき焼きだよっていう漫画を持ってきたんですが、はい、読んだことある、
はい、今買って本当にこういろんな方が良いと言ってるのを聞いて、うんうん、はい、買って大事に机の上に置いてます
、
はい、忙しさが過ぎたら言おうと思ってました
これ本当なんか表紙もね、なんかすごいすき焼き2人で食べててめっちゃ美味しそうなんだけど、うん、何から何まで、うん、
ご飯が
ね、谷口さんはすごいご飯美味しそうに、うん、お腹で鳴ってきたぐらい、うん、すごい美味しそうな絵を描く方なんですけれども、
はい、
これ私はお風呂で、
うん、
1回のお風呂で全部読み切って、そして、うん、もうなんか暑いから汗かいてんだけど、うん、涙とみたいな感じですごいいい、うん、話だったんだけど、うん、話がですね、こう家事は苦手でだけど、まあ、結婚めっちゃしたいっていう気持ちがある恋愛体質の愛子っていうこと、うん、
はい、
家事が大好きで、でもまあ恋はいまいちピンときていない智子っていう二人がいて、 もう理想の結婚相手が見つかるまでの間とりあえず私と結婚しようよっていうセリフがあって、
うん、
でそんな中でこの、まあ、正反対の愛子と智子が2人で暮らしているっていうような中で、うん、まあ、いろんな登場人物が出てくるんだけど、はい、表紙にもこう普通の結婚ってなんだろうっていう風に書いてあって、うん、裏表紙が書いてあるんだけど、うん、やっぱここでもこう普通っていう言葉がすごい書いてあって、うん、こう話の中でもやっぱりこう普通っていう言葉を、うん、が結構出てくるシーンがあって、うん、それをね、なんかこの恋愛体質の愛子が言うところがあるんだよ、
うん、
なんかねこの愛子と智子は、まあ、2人でもともと友達だったってよりかは、
うん、
なんか同窓会でこう久しぶりに会ったみたいな関係なんだけれども、うん、まあ、家事がめっちゃ苦手と家事が好きっていうので、
うん、
こう暮らし始めてるんだけど、
うん、
まあ、そんな中でこの愛子、まあ、恋愛体質の方の愛子が、
うん、
こう、まあ、普通付き合う男女なんてほとんど友情からスタートしてるしみたいな感じで、うん、こう智子の男友達のことを、
うん、
なんかあいつもしかしたら智子のこと狙ってるかもよみたいな感じで言うシーンがあって、
うん、
で結構その時に普通みたいなことを言ってたんだけど、うんうん、それに対してこの恋がいまいちピンときてない方の智子が、
うん、
もう自分が思ってるより偏見すごいよって言って、
うん、
まあ、私普通とかそういうもんって言葉大嫌いとか言うのですよ、
うんうん、
でなんかそういう感じで結構価値観が全然違うんだけど、
うん、
それをすごい相手に伝えていくシーンが結構多くて、
うんうん、
で登場人物のそういうなんだろう、その愛子みたいに恋愛がすごくいいって思ってる人もいるし、
うん、
でも智子みたいな人もいて、別にどっちが悪いってわけでは全然ないじゃないですか、
うん、
その恋愛がすごく好きとか、
うん、
そういった気持ちだって、まあ、すごい大切にしていいことだし、
うん、
でそれでいてでもなんかその普通を押し付けたりとかすることに対して、うん、もう相手にこういう風に伝えていくこととか、
うん、
それで愛子もすごいハッとして、
うん、
ちょっと関係がアップデートされていく、
うん、
なんか私は男の人を恋愛対象とか、
うん、
仕事相手しかどうしか 見てなかったのかもとか言って、
うん、
私は男友達いないって気づいたみたいに言うシーンがあって、
うん、
でそうなのみたいな感じで、
うん、
それでなんかすごい智子は人として相手を見れててすごいみたいな風になったりするんだけど、うん、なんかそういうのとかも多分ここですごい2人が、うん、気づいたっていうその関係がすごく素敵だし、
うん、
その愛子もそれからその相手とすごいこう結婚したいって相手ともいろいろあって、
うん、
世の中のそれこそ結婚したらそういうもんだよねみたいな、
うん、
そういうのでまあいろいろあるんだけど、
うん、
でもそんな中でもその相手の男性の子もなんだろう、初めは結構そんなこと言うんかよみたいなこと言うんだけど、
うんうん、
でもその二人もすごい会話をして変わっていくんだよね、
うんうんうん、
で私はなんかこの漫画を読んで、
うん、
自分が生きてきた価値観に、
うん、
の中で、
うん、
まあ、普通とか考えちゃうことって私もかなりあったし、
うん、
てか今もきっとあると思うんですけど、
うん、
でその中でこう信頼している関係性がある相手と、
うん、
それはちょっと違うよとか言
う,、うんうん
う
ん、
言うこと言って、
うん、
なんかこうすり合わせてってごめんって言ったり、
うん、
変わっていくっていうことの良さというか、うん、ね、なんかそれをすごい感じる、友情も最高みたいな気持ちとかにもなったりして、
うん、
なんかそういうなんだろうな、うん、そういうなかなかいろいろ生活していく中でぶつかることってあるけど、
うんうん、
なんかそうやって話し合ったりとか、
うん、
の価値観の違いとかに関して、
うん、
やっぱ徹底的に話すとか、まあ、信頼してるんだったら 言ってみるとか、
うん、
まあ、そういうことの大事さをね、
うん、
感じまして、ちょっと、ね、うん、熱弁しちゃったけど、はい、
ね、でもそういうふうにこうそれはね結構偏見があるよみたいなことを言うことも大事だし、こうそれをこう受け入れることがまあ、できるというか、どういう過程で受け入れたのか私もまだ分からないですけど、
うん、
なんかそれはこう結構すぐにハーってなったりするの、それとも一回なんかちょっとえみたいなことがあったりして徐々にみたいな。
なんか、まあ、そういう風に言って受け入れるみたいな時もあるし、うん、でもやっぱりそれがすぐに全部解決するってなかなか ないよね、うん、なんかやっぱ行ったり来たりしながら進んでいくみたいな感じだなってのはあって、うん、なんかやっぱ途中まで、うん、なんかあれ分かったと思ってたけどなんかやっぱそういう感じなんだみたいに、うん、その思うてるシーンとかもあったりして、うん、まあ、それのリアルさみたいなのを、ね、うん、結構感じて、
うん、
やっぱ違う相手と違う人間だから、うん、なかなか一回でねこう、うん、もう全部解決みたいなのは難しいなってのは思うんだけど、
うんうん、そうですよね。一回でこうそういうこと、例えば自分が普通って思ってることと相手の普通が違うっていうことが、例えばなんかもちろんそこが違うってことを認識するのが大事で、うん、でもそれをすり合わせていくのもやっぱり早くすり合わせられるパターンもあるかもしれないけど、
うん、
時間がねやっぱりかかったりもすることであるってことも、
うん、
なんというか知っておけると、
うんうん、
なんかどうしてもやっぱ信じてきたものが揺るぎそうな時って怖かったりとか、
うん、
したり、あとなんで分かってくれないんだろうって自分の経験からも思っちゃったりとかして、
うんう
ん、あ、なんかね、私のねなんか気持ちをとか相手の気持ちをすぐ分かれないことってあるけど、
うん、
まあ、無理はしすぎず、うん、でもなんかめげずにというか、こう心を保ちつつ、まあ、そう行ったり来たりしながら、
そうだね、
なんかやっていくっていうことがすごいね、本当できたらいいなっていうの話を聞いて思ったし、
うん、
うん、でもなんかそういう関係が築けてるのがいいね、その二人なんでね、でもできるんだろうってすごい思っていいなと思いました。
でもやっぱすごい生活をしていくってことの重要さもすごい書かれている本で、うんうんうん、やっぱりその恋愛っていうそのことと、でもこう仕事してこういうことは生活の中で大切にしていきたいみたいな、いろんなそれも価値観が存在している中で、うん、なんかそこの生活面の細やかな部分に関してもかなり最終的にもう話し合う、
うん、
その愛子の、
うん、
相手、
うん、
ま、パートナーとなる相手とも、うん、その智子ともすごい話して、
うん、
っていうのがなんかその3人の関係みたいなのもすごいできてきていて、うんうん、やっぱ話さないと分かんないっていうのはすごいあるし、うん、でも生活は続いていくから、
うん、
その中でこう自分も相手もみんなこう、うん、ね、よく生きていけるようにすり合わせるっていうのもすごい大事だなって思いました、
うんうん、ありがとうございます、はい、で私が持ってきたのは柳生明さんによる翻訳後成立事情という本です。新書ですね、岩波新書から出ております。どういう本かっていうと、いろいろなこう言葉が あって、例えばこう、うん、社会とか個人とか、まあ、そういった言葉、あとは恋愛っていう言葉っていうものがこう幕末から明治時代にかけてこう翻訳のために作られた新造語であるということ、うん、いや、まあ、あるいは実質的に新造語に等しい言葉であるっていう言葉に関して、
うん、
この柳部さんという方がどういうふうにその日本においてなかった概念っていうものが、うん、翻訳語として成立してきたのかっていうことをこう書いてある本です、うん、でもともと知ったきっかけがこれ1982年に初めて出版されてる本で、うん、だから結構ね、私が生まれるよりも前の本だったりもして、うん、でだから本屋さんでたまたま手に取ったとかではなくて、多和田陽子さんっていう小説家の方がいらっしゃって、でその多和田さん の本が私はすごく好きなんですけど、
うん、
その方のエッセイの中で今翻訳語成立事情を読んでいて、まあ、面白いみたいなことを紹介されていたっていうのがそうありました。で多和田さんがすごくその言葉に関してこう本当に関心を寄せて文章というか小説を書かれていたりする方でもあったりして、言葉からその恋愛っていうものをまあ読み解く一つのきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思ったっていうのと、結構このラジオのこの恋愛するの当たり前なの中でも恋愛っていう言葉がそもそも結構最近できた言葉らしいっていうような話がこうあったような気がしていて、でその時にまさにこの本で書いてあったことだなっていうふうに思って持ってきたっていうのがあります。で他にこうどういう言葉がっていうのも結構興味深いんですけど、まあ、例えば社会、個人、近代、 B 恋愛存在っていう言葉って結構私たちもこの番組ですごい言ってる、う
ん、確かに
言葉がすごく個人と社会とかめちゃめちゃ言ってるし、うん、あと美とかもルッキズムとかでも美しさみたいな話って結構あったなとか、うん、そういうことがあったりとか、あとはあの自然とか権利とか自由、あと彼彼女の彼とかも日本語の歴史も持ってて 日常語の中にも生きてきた言葉なんだけど、同時に翻訳語として新しい意味を与えられた言葉であるっていうふうに書いてあって、なんか本当に幕末から明治期にかけてこうの新しい概念として入ってきてるっていうことを考えた時に、じゃあ今自分たちが恋愛するのって当たり前なのって言ってる当たり前っていう歴史がそこまで長いものなのかみたいなことをこう改めてこう考えるきっかけになったりするなというふうに思ったっていうのがありました、
うん、恋愛はそれまでは、うんうん、なんか人と人が愛し合ったりするみたいな感じ、
うんうんうん、あ、なんか恋とか愛は あったんだってそうで、恋と愛はあって、でもそのラブっていうことに該当する言葉がなくて、あとロマンスっていう言葉も出てきて、ちょっとね、英語でラブに大変近い言葉にロマンスがある、ロマンスとは恋物語のことでありっていう風に書いてあるんですけど、うん、そう、おそらくそのラブっていうことをこうどう翻訳するかっていうことで、うん、恋愛っていうことを当てていったっていう。
確かに今それでさ思い出したけど、うん、よく巷でよく言う言葉としてさ、うん、なんだっけ、もう 恋は始まりの時だけで、うん、なんて言うんだっけ、愛は残るみたいな、なんか言わない、
そうですよね、恋から愛に変わるとかね、
そうそう、恋から愛に変わるみたいな
言ったりしますよね、
言いますよ ね、
そこ違うものなんだみたいなね、そうそうそう、言葉がねあって、でもなんかこれもなんか例えば、まあ、万葉集と日本の中での物語として、うん、万葉集のいろいろなこう恋の歌のこと と例えば、うん、なんかゲーテのファウストとの違いみたいなこととかが書かれていて、
あ、それ違うんだ、
うん、でなんかそのゲーテのファウストで語ってあるのは、こう遠い彼方とこう女性と男性がこう遠く離れてて、こう憧れる存在みたいな、ちょっとこう魂のこうちょっとこう遠いところにあるから身近にこう引き寄せたいというふうに思うんだけれどもみたいな、で騎士がこうその相手の住む、うん、城から冒険に旅立つとか、なんかちょっとそういうディスタンスみたいな、
ディスタンス前提
ものがあって、なんかちょっとこうソウルの恋があるみたいなことが書かれてたりとか、うん、でもその日本の中のこう万葉集の恋の歌はもちろんいろんな種類があるとは思うんですけど、まあ、ここに書かれてるのは結構こう2人が一旦結ばれた後の悲しみとか喜びとか、なんか結構その割と肉体と魂を別々にしてたというよりは、心と肉体をこう切り離さずにものが結構万葉集の中にはあったんじゃないかみたいな話とか、
へ、面白い、
そうで、なんかその恋愛の、まあ、物語とか小説っていう意味で、まあ、こういう人がよく恋愛小説を書いてちょっと切り開いてきたみたいな具体的な人物名が出てたりとか、まあ、北村東国が書かれてるんですけど、まあ、そういうことなんかが1982年の時点で書かれていて、うん、でちょっとね、少し前の本だったりもするので、なんかいろいろもう少しこう、研究としてもね、もしかしたらアップデートされてる部分とかそういうところもなんか私は詳しくないんですけどあるんじゃないかなとも思いつつ、でもこう全然自分がすごい身近に使いまくってた言葉っていうのが、うん、結構こういろんな先人たち、うん、割とね森鴎外とか知ってる人たちが頑張ってるんだよ、
浸透させようと
なんかどういうその英語の言葉をどうするかっていうふうに悩みまくってて、 あと坪内逍遥とかが悩んだ末のに私たちはこういう言葉を今使ってるんだなって、
それも当たり前じゃんみたいなね、
そうそう感じ、恋愛ってさみたいに言って
不思議だよね、それも
不思議 でそもそもこうそういう概念っていうものがなかったたものをいかにこう社会で共有していきながら言葉に当てていったかみたいなこととかが書かれてると、本当に曖昧なものをなんとかみんなで共有しようと知ってきたんだなっていうのを言葉を通してすごく見るっていう本だったんですよね、うん、
そう、なんか恋愛ってだから、もしかしたら10年前に言われてた恋愛の意味と 20年前とかと、うん、あと20年後とか、うん、全然意味合い違うかもしれないよね、
うん、違いそうですよね、うん、なんかずっと生きている間に起こってる変化って気づかないこともあるけど、自分が10年前から30年後にタイムスリップしたら、うん、恋愛全然違いますよね、うん、みたいな、
それって恋愛って言うんですか、
全然違う言葉ですよねとか、まあ、でもしかしたら物語とかでそういうのって見ることができるのかもしれないですね、
うん、確かにそう考えると、うん、じゃあもっとね、うん、かなりそれこそ、うん、あの無料外とかが頑張ってた時代の、うん、こう恋愛小説的なものと、うん、じゃあ現在のはどうなのかみたいな、
うんうん、ね、うん、そうなんですよ。でも本当にそういう曖昧なものをいろんな人たちがこうじゃないか、うん、はじゃないかってなんとか言葉にしようとしてて、うん、だからなんかねすごい言葉の本当にねまあ、面白さでもありいろんな限界だったりとか、うん、まあ、人によってやっぱり違うってことをもう考えずにはいられないようなことっていうことも本当に感じる、なんかね面白い本でした。
読みます、すごく、はい、すごく読みたいです、はい
はい、私たちのスリープオーバー。私たち
のスリープオーバー、今回は私たち2人だけでお送りしました、お互いにね、はい、こう今回は漫画と本をご紹介しました、
はいはい、まきちゃんから谷口夏子さんの今夜すき焼きだよという漫画です。新潮社から出ております。私から柳生明さんの翻訳後成立事情です。岩波新書から出ております。その2冊をご紹介しました、はい、いかがでしたか。
なんだろう、やっぱすごい読みたい、うん、その翻訳のやつって思って
ちょっと読んでみてほしいです、うん、なんかね古語とかもやっぱり入ってるんだけど、昔のその言葉が違うから、でもなんか結構わかるんだよね、
うん、なんか、分かる
なんとなく なんか面白いんだよね。面白いから古語とかでちょっと一瞬うってなる、なんかこう古い仮名遣いだとさちょっと読みづらいと思う部分も、うんうん、あの引用でね、うん、あるんですけど、うん、なんかねおすすめです、ね、
私もなんか、うん、他の本でなんか言葉が同じような言葉であっても、うんうん、その国によって全然その言葉が指す範囲が違うみたいなのあるじゃないですか。
ありますよね、
なんかそういう本読んでる時にも、うん、じゃあこの恋愛当たり前なのって話も、うん、まあ、言語が変わったらまた全然違う話がされるんだろうなと、うん、まあ、それは言語だけじゃなくて歴史とかも含めてね、
うん、いや本当にそうですよね、うん、これが指すものがね確かに文化によっても個人によっても違う時代によっても、うん、私はその今夜すき焼きだよ、あの本当にすぐ読みたいなとこ積んである
あの積んど
くね、ね、読んでと思ってたんですけど、でもなんか本当に何ですかね、こう、うん、なんか生活の中で2人が生活をしながらっていう話を聞いた時に、私も、10年弱ぐらい前に友達と3人ぐらいで住んでて、
そうなんか
女友達というかで、でもなんかその時のことを思い出して、やっぱりなんか関係性ちょっとなんていうか違ったなというか、それまでの関係性ともちょっと変わった感じで、うん、やっぱりなんか表面的に見えてない生活の部分をすごくやっぱり感じる、うん、みたいなことで、なんというかやっぱそういう一人一人の本当背景や苦労や、うん、あの辛さとかも喜びとか本当あるんだなみたいなことを知ると、やっぱ簡単にはその人のこと言えなくなってしまうなみたいな経験が、
うん
うんうん、ありましたね。なんかそういうこのね2人の関係性っていうもの、うん、のにもそういうものを重ねながらちょっと、
うんうん、
はい、思ったりして楽しみにしてます。
はい、そして次回は私たちが仲良しのあの方をゲストにお迎えします。イラストレーターで J-WAVE ミッドナイトチャイムのナビゲーターでもある田中美咲さん。美咲さんのお仕事のことや性に対する視点をいろいろな角度から伺います。楽しみに。
皆さんの声もお待ちしておりますので、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メッセージをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE の放送でもお聞きいただけます。金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE こちらもぜひチェックしてください。
気合わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。